全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。一地と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。永遠にいます全能の神よ、私たちに信仰と恵みと愛とを増し加え、またあなたが約束してくださるものを得るために、あなたが命じられることを愛させてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主、イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面の購読詩編をご覧ください。詩編一編、いかに幸いなことか。罪ある者の道にとどまらず、主の教えを愛し、その人は流れのほとりに植えられた木、葉もしおれることがない。神に逆らう者はそうではない。神に逆らう者は裁きに耐えず、神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる 聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私の主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝って、はるかに豊かな恵みを与えくださいます。今、御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
と信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、あなたは恵み深い者には恵み深く、全き者には全き方、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。まことにあなたは苦しむ民を救い、高ぶる目を低くされます。あなたは灯火を灯され、人の闇を照らされます。あなたの道は完全で、あなたの言葉は純粋です。この確かな道を離れ、どこへ行けるでしょうか。あなたに身を避け、あなたの道を歩くことが幸いです。今日もあなたからの命の道を求めて来る者たちにお示しください。どこへ行っても、何をしていても揺るがない主イエスの道を教えてください。自分の罪に気づき、へりくだった者たちを生かし、あなたのご栄光を表してくださいますように。神様、多くの災いの中でも計り知れない慈しみが世界に、すべての人一人一人に注がれています。私たちが目を上げて愛に満ちたあなたの御業を見ることができますように、信仰をお与えください。計り知れないあなたの御業を悟らず、苦しむことがありませんように、どんな時にも平安の中で生きることができますように。主イエスから 互いに愛し合うならば、あなた方が私の弟子であることを皆知るようになると教えられました。主イエスの弟子、あなたの子として私たちの教会が信仰において愛においていつも成長しますように、私たちの中に尖ったものがあれば削ぎ落としてください。御心にかなわない妬みや怒りがあれば取り除いてください。それでキリストにあって自由にされ、一人一人平安に生きられますように、一人一人それぞれにある課題に取り組むとき、あなたの御顔を願い求めるとき、どうか豊かな助けをお与えください。主の愛の光を照らす教会としてますます成長し、騒がしいこの時代、この世に地の塩、世の光として用いられますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を呼び求めて歩むその日々が、励まされ、あなたからの知恵と力を得るものとなりますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちがあなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。新約聖書ヤコブの手紙第2章14節から26節まで、新約聖書423ページ上の段をご覧ください。ヤコブの手紙第2章14節、私の兄弟たち、自分は信仰を持っているという者がいても行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなく、その日の食べ物にも事欠いているとき、あなた方の誰かが彼らに、安心していきなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいというだけで体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょう。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら信仰はそれだけでは死んだものです。しかしあなたには信仰があり、私には行いがあるという人がいるかもしれません。行いの伴わないあなたの信仰を見せなさい。そうすれば私は行いによって自分の信仰を見せましょう。あなたは神は唯一だと信じている、結構なことだ。悪霊どももそう信じておののいています。ああ愚かな者よ、行いの伴わない信仰が役に立たないということを知りたいのか。神が私たちの父アブラハムを義とされたのは、息子のイサクを祭壇の上に捧げるという行いによってではなかったですか。アブラハムの信仰がその行いと共に働き、信仰が行いによって完成されたことがこれでわかるでしょう。アブラハムは神を信じた。 それが彼の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。これであなた方もわかるように、人は行いによって義とされるのであって、信仰だけによるのではありません。同様に娼婦ラハブも、あの使いの者たちを家に迎え入れ、別の道から送り出してやるという行いによって義とされたではありませんか。魂のない肉体が死んだものであるように、行いを伴わない信仰は死んだものです。
御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけませんと語られたこのヤコブの手紙一章の終わり、二章は教会の中、人を外見や上辺で判断し、立派な身なりの人には特別に目を留め、貧しい人を見下すようなことが行われる現状を告げることから始まりました。そして神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐものとなさったのではないかありませんか。だがあなた方は貧しい人を恥ずかしめたと始めたのです。それこそ隣人を自分のように愛するという御言葉を聞くだけで終わるということでした。それどころかヤコブは それは罪の中、律法によって違反者と断定されるのだとも警告し、おのおの裁きの時、神の前に立たされるものであることを思い起こさせたのです。具体的には、憐れみをかけない者には憐れみのない裁きが下されると語り、キリストの十字架を通して受けた慈しみと憐れみがもたらす自由と愛、慈しみが裁きに打ち勝つものであることも示しました。かつて隣人を自分のように愛するという戒めが与えられた。しかしそれが今やキリストによって以前のようにではなく、自由の中、心から行われる新しい戒めとして与えられた。そのことがこのヤコブの手紙では自由をもたらす律法と表されているとこれまで話してきました。しかしこれまで見てきた現状はそうではない。自由をもたらす新しい戒め、福音に生かされるはずの者たちが聞くだけで言葉だけになっている。にもかかわらず、その自分たちについての無知、無分別でした。むしろ聖書を知り、信仰に生きているのとの自覚。それゆえに、今日の箇所でもヤコブは彼らの脆い、貧しいその霊的な状態、それに目覚めさせています。そして、私の兄弟たち、自分は信仰を持っているという者がいても、行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうかと始めています。さらにそれを例えで噛み砕いて話します。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなく、その日の食べ物にも事欠いているとき、あなた方の誰かが彼らに安心して行きなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいって言うだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょう。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら信仰はそれだけでは死んだものですと。例えではありますが、ヤコブ先生が見ていた教会の現状を表すものと思われます。聞くだけ。聖書を聞き、知ってはいるけれども、その御言葉を行わない。隣人を自分のように愛しなさいっていう戒めが、すべての律法の集約で最高の律法であることを知っている。しかし、教会の中は、人を外見や上辺でエコひいきし、やもめ、みなしごが顧みられず、貧しい兄弟たちへ、安心しなさい、温まりなさいと温かく声をかけているようで、しかしそれだけ。それどころか彼らから貧しい者たちが見下される様子が見られる。ヤコブは今日、行いが伴わないなら信仰はそれだけでは死んだものですと明瞭に語りました。そしてそのヤコブ先生のご指摘に反論するような人の様子を思い浮かべたからでしょうか。しかしあなたには信仰があり、私には行いがあるという人がいるかもしれません。行いの伴わないあなたの信仰を見せなさい。そうすれば私は行いによって自分の信仰を見せましょうと問いかけました。さらにその問いかけは辛辣なものになります。あなたは神は唯一だと信じている。結構なことだ。悪霊どももそう信じておののいています。ああ、愚かな者よ。行いの伴わない信仰が役に立たないっていうことを知りたいのかと。実際私たちは福音書の中で、汚れた霊どもが主イエスの現れに恐れ、神の聖なる者だと叫び、怯えていたことを確かめられます。キリストの存在に怯え、神の聖なるものと言う、そのようなことは悪霊どもも言える。しかし
それを信仰とは言わないし、それをキリストを知っているとは言わないのです。ヘブライ語で知るというのはヤーダと言います。聖書が示しているこのヤーダというのは頭での理解という意味での知るではありません。それは経験を伴う知るです。聖書は本来人の知るというのは行いと切り離せないものと示しています。そういう意味でキリストを知るというのはこの方の人格に触れ、キリストのご人格を経験して知るという意味です。その知識が理解にとどまるものではなく、行いにも現れることがキリストを知るということです。しかし今やこの知るということが行いやその実態が伴わなくても理解している、分かっているということを知るとすることが一般的になってきましたが、それは本来の意味ではありません。そしてその傾向は今日の教会にも少なからず見られるものと思います。特にこれは私の持論ですが、宗教改革の歴史以来、教会の教えによってそういう傾向が促されてきた側面があると見ています。一章の時にも少しだけ触れましたが、宗教改革者ルターはこのヤコブの手紙を藁の書と呼んだのですが、その主な理由の一つとして使徒パウロが行いではなく信仰と言ったことに対し、ここでも見られるようにヤコブは行いを強調したからです。確かにローマ書3章28節で使徒パウロは人が義とされるのは立法の行いによるのではなく信仰によると述べています。しかしヤコブ先生は今日の箇所24節で人は行いによって義とされるのであって信仰だけによるのではありませんと語っています。この大谷の先生方、互いに衝突しているかのような話にルターをはじめ歴史においての多くのキリスト者が使徒パウロの理解をしかりとし、ヤコブ先生の教えは否とする、または否とまでは思わなくてもしかりとも思わず、でも首をひねる姿勢が多かったのではないかと感じています。結論的なことを先に申しますと、使徒パウロがこのヤコブの手紙の今日の箇所を読んでいたら、間違いなくこのヤコブの教えに光であってアーメンであって否ではないということです。まず私たちは使徒パウロが人が義とされるのは立法の行いによるのではない、信仰によるといったその背景を理解し、そこで語られたその行いの意味合いに目を留めなければなりません。パウロは異邦人への宣教者として選ばれた神の器でした。彼の書いた手紙の多くに彼が戦ってきた相手、また彼が退けようとした教えというものが具体的に示されています。パウロの伝道により異邦人が神に召され、キリストのものとして生きようとするとき、洗礼を受けたユダヤ人キリスト者たちが異邦人の教会に来て、自分たちユダヤ人のように律法を守り行わなければならないと教えたのです。彼らは異邦人にも自分たちのように割礼を受けなければならないと教え、それのみならず他の律法の規定をも行うようにと命じるべきだとしたのです。安息日をはじめ各種の礼祭、また日々の食事と関わる律法の規定もあります。使徒パウロはそれらをもう守り行うようにと働きかけることに対して非常に激しく戦ってきました。それは福音書にも見られる主イエスの御心を表すことでもありました。例えばある時 弟子たちが手を洗わずに食べたことに対し指摘をしたユダヤ人たちに、イザヤの預言にあるこの民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れていると話され、群衆に、口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのであると教えました。手を洗ったその行いによって自らを清い聖と知ったと見る。かつれを受けたから安息日に床を担いで物を運ばないから、食事も規定通りに徹して区別して食べているから、それらを行っているから自分たちは聖なる民、義とされると思う。人を偽善に陥らせるそういう偽りの教えに惑わされることから、異邦人のキリスト者たちを必死に守ろうとしたのでした。そのことで激しく戦っていたパウロは啓示を受けてエルサレム教会に登り、ペテロと主だった教会の人たち、そこにはヤコブもいました。パウロは彼らと例の一致を見たのでした。その時使徒ペテロが明快に答えて言うのです。なぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった首輝きを異邦人の弟子たちの首にかけて神を試みようとするのかと。その明快な答えを共にしたヤコブです。ローマ書で述べているパウロの教えに叱りであって否ではない。お二人には例の一致があるということです。使徒パウロがどのような行いを否定したのか、ここでヤコブが語っている行いを否定しているのではありません。もし否定するとしたら、それは主イエスの教えを否定することにもなるのですが、決してそうではありません。主イエスはマタイの福音書で、私に向かって主を知ろうという者が皆天の国に入るわけではない、私の天の父の御心を行う者だけが入る、私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができる、行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができる、私の天の父の御心を行う人が私の兄弟姉妹母である。あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためですと語られました。使徒パウロが言う行いではないの教えは、キリストのこれらの教えを否定する行いのことではありません。それは使徒パウロ自身生涯行ってきた彼自身の良い行いがそのことを証しするものです。この重要な事実を押さえつつ、もう一つ明確にしておきたいのは、人が義とされるのは行いによるのではないということです。人が何かをしたからではないということです。人の罪というのは、もし人自身が解決できる余地があったとしたら、どうぞこうしなさい、ああしなさいと律法を与えればよいのです。しかし律法の一つの戒めだけでも真正面に守り行おうとすればするほど、人は行い得ないということに気づかされ、自分の内側と外側の違い、偽善、罪に気づかされるのみと話してきました。救われ得ない自分を知らされるのです。それゆえに混同してはならないんです。ローマ書11章で、恵みによるのであればもはや行いによるのではありません、そうでなければ恵みが恵みでなくなりますと教えている使徒パウロの教えは真実です。しかしご一緒に記憶したいのは、十字架の御業はあらゆる肉の技、偽善の技からも救い、人を良い行いへと結びつかせる 行いが伴う信仰へと結びつかせる力であることです。それゆえに使徒パウロはエフェソに送った手紙で、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたんです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたと教えました。使徒パウロは行いを否定し、しかし究極的には良い行いに歩むようにと教えているのです。それはこのヤコブの手紙で自由をもたらす律法が示す行いと一致する教えです。主イエスの例え話にはブドウ園に雇われる人の話があります。朝早くから来た人もいれば、9時に、正午、午後3時、5時に行ってもまだ広場で何もしないでいる人たちがいて、あなた方も私のブドウ園で働きなさいと呼びかける話です。朝早くから来て働いた人たちに1デナリオンと約束したものの、午後5時に来て1時間も働いていない人が1デナリオンもらうのを見て、彼らはもっともらえるだろうと思ったのです。でも1デナリオンしか与えられなかった。彼らはそこに不平を言っていったのです。皆さんはキリストから何時に拾っていただいた人ですか。午後5時に拾っていただいて1時間も働いていないのに1デナリオンもいただいた人ではないでしょうか。一日中仕事がなくて困っている人が1時間しか働いていないのに1デナリオンをもらった。その人、次の日には朝早くから来るのではないでしょうか。もしその次の日にもブドウ園の主人が自分たちにしてくれたような同じことをしていたら、彼らは午後5時に、その日午後5時に来た者たちに同情できる人、主人から受けた慈しみ、憐れみ深さを知っているゆえに、この方のなさることは全て正しいと思うのではないでしょうか。拾っていただいたことを感謝し、誰よりも仕事に、仲間に誠実を行うのではないでしょうか。良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶと言われました。主イエスは私に良い種をまいてくださいました。十字架を通して。午後5時に来た心の人には、すべての行いを新しくする力ではないでしょうか。しかしタラントンの比喩においても、永遠に返せない1万タラントンを帳消してもらった人が、たった100デナリ負債のある仲間を牢に入れた人も現にいるでしょう。誤解をしてはなりません。使徒パウロはそういう行いをしていても良しとされる、義とされると教えていません。受けた恵みの大きさをいつも心に刻み、へりくだった午後5時の人の心でキリストの恵みの御業が示す行いに生きようではありませんか。今日の箇所でアブラハム、ラハブの信仰が行いによって義とされたことの詳細の内容にまで触れる時間はありませんでしたが、彼らの信仰例にヤコブ先生は行いによって義とされるのだと明確に言いました。これ以上の説明は必要ないでしょう。それはパウロ先生の信仰によって義とされると語られた教えと矛盾している教えではありません。最後に 今日の箇所の最後のところ、魂のない肉体とありますが、正確には霊のない肉体です。魂と霊という言葉は聖書全体に使い分けられているので、今日の話と直接には関係ありませんが、聖書全体の理解のためにそのことも一つ正確に押さえたいのです。皆さん、信仰には行いが伴います。霊のない肉体が死んだものであるように、行いを伴わない信仰は死んだものです。自由をもたらすキリストの御業は死んだものではない、生きているものです。魂を生き返らせ、良い行いへと導くに、あり余るほどの満ち溢れる力、生きている神の力です。私たちがどこから召されたのか、キリストによって良き行いのために召された、その事実を心に留め、私のうちに生きて働かれるキリストを表していきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの命の言葉が十字架でした。私たちは文字に生きるものではなく、キリストの霊に生かされ、生きた言葉に生きるものとして召されました。どうか私たちの信仰が心と言葉と行いが一つであったキリストに従うものとなりますように。朝早くから来て恵みを忘れてしまい、自分の義を主張する傲慢な心ではなく、いつまでも恵みを深く知る謙虚な心にしてください。自由をもたらすキリストに表されたあなたの御業を今よりも知り、備えられたキリストの良き技に生き、あなたの皆を讃える賛美の器としてくださいますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。また洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、私たちを憐れてください。世の罪を除く神の子羊、私たちThank you. 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、どうぞ。それでは報告をいたします。今日は礼拝後定例の役員会があります。役員の方はカナルームにお集まりください。そして今年のクリスマス礼拝で受洗転入会をご希望の方は受洗転入会の願書をお書きになって10月5日までに私宛にご提出ください。今日の報告は以上です。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。